この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ第45回目の配信となります。本日は TikTok 心霊ライバーの美咲ちさんにゲストで来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、お願いします。
テンション低くない？
低くないよ、低くないです。
ということでですね、あのライトな自己紹介等あればお願いいたします。
どうも皆さん、大月ちです。美咲ちです。
それな、美咲ちさんのな枠での挨拶でございます、お月地ですというね挨拶から今入りましたけれども、今日はあのリアルホラーストーリーズの方で実際に体験したカメラが回ってなかった時の話なんかも聞かせてもらいたいよっていうのが自分の意向でございます。ということで、
はい、
先日木曜日だったかなにコラボの方もさせてもらって、
はい、
久々のコラボでしたが、だいぶ楽しい配信ができたんじゃないかななんて思っております。ということでね、早速本題の方入っていこうかななんて思うんですけれども、早速美咲さんどんな話してくれるんだろうななんてね思いながらも、今日のこの収録楽しみにしておりましたので、ということで早速美咲ちさんの方にいろんな話聞いていこうと思っております。なんかまず一発目話せそうな内容とかがあればお願いします。
一発目、何どっちがいいんだろうっていう感じなんですけど、両方ダムにまつわってて、私多分ダムと相性が悪いので、
ダムなんならね、一緒にコラボしたのもダムという感じでしたが、
音やばかったですね。
音やばかった。
ダムは私多分相性がかなり悪いんですよ。
ほう。
1軒目が某ダム行った時に昼間の配信をしたんです、心霊の。
あ、そう、そもそもね、そもそもなんですけど、
はい、
その美咲知事さん的にも、
はい、
割と感じるとかね、見るとかっていうスタイルで、
はい、
配信者してますよね。
はい。
日中のが見える？
そう、私日中の方が配信上を色まで映してしまうので今夜やってるんですよ。
これね、なかなか珍しいパターンだと思うんですよね。
そうなんですね。
分からんすけどね、珍しいのかどうかも分からんすけど、自分としては夜の方が見えるよっていう感じで、真逆のね感じの配信者さんなんですよね、
はい、
というところを踏まえてになるんですが、すいません間入っちゃいましたが、
はい、
夜じゃないのか、昼か
昼ですね。某ダムに行った時に、橋とダムがあって、そこまで歩いたんですよ。 しかも今年入ってからですね、
うんうん、
今年の3月とかなんですけども、
うん、
橋からまあ声がずっと続いてついてきてて、
うん、
でダムに着く頃に1本のカーブミラーがあって、
うん、
私は配信をしているので、カーブミラーに顔が映ることは 100% ないんですけど、 うん、そのカーブミラーに私の顔がドアップで映ってしまう。
アップで、
はい、
うん、
でその後ですね、その近くにトンネルがあって、トンネルの中の検証をしている時に、私は内カメにしてスクショをしてもらいました。
ほうほうほうほうほう。
そしたらリスナーさんに、夜中ですね、ちょっとこれやばい写真撮れちゃいましたというのが来て、
うん、
見た時に、うん、私の顔がもう完璧ない状態で、目玉両方なく、左側の顔がおじいさんがかぶさった顔で、トンネルで撮ったはずなのに車の中の風景、そして一番後ろには男の子が映ってるということがあります。
えぐくない？
その段はあんまり近寄らないようにはしてるんですけど。
え、目ないのも真っ黒みたいな。
目玉が両方なかったです。
な、真っ黒、
真っ黒
系の、
真っ黒です。そういうことか。で、左側の顔もおじいさんの顔がもう完璧かぶさっちゃってて。
日中でしょ？
日中です。太陽も出てました。
え、色とかまではっきり映ってるってことになっ、
トンネルの中なのに車の、本当に私が車に座ってるのと同じ風景、そして私の顔がなく、後ろ、うん、後ろの席も映ってるんですよ、車の中の。
ほうほうほうほう。
フロントガラスに横を向いた男の子がはっきり映りました。
えぐいね。そもそもその三崎吉さんのスタイルとしては、ライブ配信、
ライブ配信
が編集してとかで、こう YouTube に上げてっていうのをメインじゃない。
それもや、見逃し配信はやってるんですけど、
うんうん、
一応生配信でやってます。
ですよね、
はい。
でそれの生配信のスクショってことっすよね。
はい、だからリスナーさんがその時多分300前後の方が全員見てしまった、そのカーブミラーと私のその車の状態、車にトンネルの中の状態を全員が見てしまった状態。
まあ、日中に300人のリスナーさんがいるっていうところは置いといてそれもえぐいぞって感じだけど、それは置いといたとして、
はい、
やばくない？
でもそこでお祓いに行って霊媒師さんに見てもらったところ、
うんうん、
この写真だけはやばいからもう携帯ごとお祓いしましょうと言われ、携帯ごとお祓いをしたというね、ことはあります。
ちょっとね、もうパワーワードすぎてえぐいんですけども、その携帯ごとお祓いっていうのをどういう感じでやったんです？
なんか神社にちゃんと行って霊媒師さんの方が、
うん、
なんていうんだっけ、あの白いこの振るやつ、
はいはいはいはい、
あれで、もう携帯を置いてくださいと言われ、携帯を置いて、
うん、
で自分も後ろで座って、
うん、
でそのままお祓いを受けてるんですけど、私そのダム自体は大好きなので何回も行くんですけど、
心霊スポットが大好きっていう時点でもう頭おかしいのは分かっていただけたんじゃないかと思いますけども
はい、
ちょっと強すぎん？
強すぎん？
一発目でその話強すぎん？
え、まだこれ緩い方です。
緩い方、
はい、だからダムはもう何かしら絶対何かあるので、
ふんふんふん、
はい、この間は違うボーダムで、トンネル検証してた際、その時リスナーさん多分500人以上が同じトンネルの中なので、私車の中で待機してたんですけど、
うん、
同じお経の音を全員が聞きました。
お経の音？
はい。トンネルにジンバル と、私の相棒のニャン吉というぬいぐるみを置いて、
はいはいはい、
停電をして、私は車の中にいてエンジンも一切つけてないのに、 周りも誰もいるようなためではないのに、お経がずーっと、そしてその帰りも、あの40分ナビ通りに行ったつもりなのに迷子になってしまい、ちょっとやばいトンネルや神社を通り、ちょっと帰れなかったということもあります。
えぐいや、そもそものライブ配信で、
はい、
こうなんかライブ配信じゃなくて YouTube とかのね編集できる状態だったとしたら、
はい、
重ねるとかが可能かもしれない。ただライブ配信中にリスナーさんが聞いたわけでしょ？
そうですね、私も車の中で自分の配信を聞いてたんですけど、明らか男の人の声がしていて、周りは誰もいない状態はい、でそのやっとたどり着いたと思ったところが違うダムにたどり着いてしまい、私その時にもう一回、電波がないので、もう一度ライブをやった時に全員が顔色やばいよって、真っ白だったらしいんです、私の顔。
え一人まで影響出てると。
はい、完璧。多分その後にコンビニの駐車場だったので、降りようとした瞬間もう一歩も歩けず。
歩けないってどういう状況ですか？
車から降りようとして、片足を下ろそうとした瞬間も力が入んなすぎて転んじゃうみたいな。だから私変な話、ドアが開いて床に地べたに座り込んでしまう。それをそこから10分ぐらい動けない状態でした。はい、完璧入り込まれようとしていた状態でした、あの時は。
もう本当にそれこそ自分も入られたこと入られそうになったことって幾度となくありますけど、
はい、
やっぱり、まあ、体への異変とかはあるんすよね。自分の場合はこうゲーゲーする感じで出そうとするとかね、
はい、
いう作用が働きますけど、もう足力入んなくてわなわなして座り込んじゃうと、
はい、そうです。もうその前に全身熱くなって線香とお線香の匂いにまとわりつかれるんで、あ、これついてきたなっていうのも分かるんですけど、
うん、
もうなんだろう、かまっていたらキリがないみたいな感じなので、基本気にしないようにはしてるんですけど、
これもうもはやちょっと異次元の話になってくるんでね、なんともこうスンと受け入れられる話ではないかもしれないんですけどお線香の匂いついてきてるよとかね、まあたまに聞きますよね、ついてきてる時のお線香の匂い、まあ、匂いで感じる人もいれば、
はい、
目で見て、たまには嗅覚とか視覚じゃなくね、
はい、
味を感じるなんて人もいたりするんですけど、
すごい、味を感じることできる人すごいです
ね。いやちょっとごめんなさい、俺もそれは感じたことないからわからないんですけど、その味覚、聴、あと聞くとかね、聴覚、
うん、なんか全部が働くって言いますよね。
ね、そのちょっと研ぎ澄まされてとかでね、感じるとかって言いますけど、匂いがついてくるとかね。
確かに匂いは、でも
嗅覚の部分で
結構離れてからじゃないですか、車帰ろうってなって車走らせてちょっとすると、あれ匂いするんだけどっていう気づくことありません？
あんまり自分はないっすね。
なんか
あ
ついてきたみたいな
匂いね。
匂い
で最近ありましたね。匂いだと、
うん、
もうそれこそちょっとこの間内見に行ったんですよ、
はい、
引っ越しを考えてて内見に行った時に、
はい、
家の中玄関開けて お家入った瞬間におばあさんの匂い、なんかおじいさんの匂いはちょっとあのツンと鼻につくような匂いなんだけど、おばあさんの方がちょっとマイルドと言いますか、
畳の匂いみたいなってこと？
もうちょっとね、あの刺激的な、刺激的なは違うな刺激臭というか、そのなんか体臭よなって感じの、その体液みたいな匂いを感じまして、
はい、
うわここきついわっていうところで、まあそこの物件自体がちょっとお休めだったんですけど、
うん、
地域としてはお休めだったんですけど、
うん、
孤独死をされてる方がいたと、でその孤独死した場所もっていうんで、
はい、
案内してくれた不動産屋さんもいい方だったりとか、その包み隠さず行ってくれる方だったのもあって、
はい、
このトイレで普通に一軒家見に行ってたんですけどね、あの自分猫飼ってたりとか、まあ、ペット飼ってたりするんで、で一軒家の方で見に行ってた時に、このトイレでそういった孤独死があって、何週間か発見されずに、発見された時にはもうドロドロと言いますかね、イメージ的にはそういう状態だよってことだったんですけど、そもそも玄関開けた時からおばあさんの体臭みたいな匂いがすると。で1階の方がやっぱり匂いが強くて、でそういう物件見に行ったりとかする方ねいるかもしれないんですけど、行った時って不動産屋さんが窓を開けてくれたりとか、あの明かりを入れるようにシャッターがついてるお家だったらシャッター開けてくれたりとかすると思うんですよね。
はいはい。
ただその時にも、まああの不動産屋さんもちょっと何かしらは感じてたのかな、あちょっと下水の匂いとかもありますからねとかで一言声をかけて窓を開けてシャッター開けて、いやこれ下水じゃないじゃん、もう明らかに人の体臭の匂いじゃんって思ったところからの内見になったんですけど、結局そこで一回見てって、ずっとその匂いが歩いてる感じがするんですよね。イメージで言うと、なんか体臭がきつい人の後ろを歩いてる時に、残り香がふわーってするようなのが一階では漂っていたって感じなんですよ。だからもう本当にその歩いた痕跡みたいなのだけが匂いとして伝わったんですけど、姿も別にないし、まあ、場所的にも悪くないし、しっかり見てみようかななんて思って一回キッチンとかもろもろ見て、キッチンの横に和室があったんですけど、和室とかも見て、うわ和室の方が匂い強いななんて思いながらもね、2階上がっていって、2階には3部屋あったんですけど、
はい、
左の部屋、右の部屋、真ん中の部屋ですよね、3部屋なんで、で、まあ、右の部屋からまず見ていって、こう先に入っていって窓開けてくれて、あー2階の方が匂いは少ないんだ、全然ここはあんま感じないわなんてね思いながらも窓開けてくれて見てたんですよ。え他の部屋も見ていいですかなんて言って廊下出てって、一番向かいにあった左の部屋入ってったら、あ意外と日当たりも良くてここ全然匂いもしないし大丈夫だななんてね感じてて、じゃあ真ん中の部屋行こうかなって、真ん中の部屋開けた瞬間にも、まあ開ける前にはもちろん不動産屋さんの人が窓開けに先に入ってくれてたんですけど、入った瞬間に、え今窓開けてくれてるのに妙に明るさ暗くないかな、高度明度なんて言えばいいか分かんないですけど、なんか雰囲気暗い気がする。まあもちろん真ん中の部屋だから窓もね一面しかないから暗いのはもちろんなんですけど、妙ににしても日中に内見行ってんのに光なさすぎない、え暗すぎないっていうような状態で一歩踏み入れた瞬間に自分吐き気を催しまして、
ね、
うわ耐えられないぐらいの匂いするわっていうんで、おえってしてて、え体調悪いですかって声かけてくれて、ごめんなさいここちょっと無理ですっていうんで、あ大丈夫です大丈夫です外出てくださいねって言われて外出て、その間に全部窓とか閉めて、不動産屋さんも出てくれて、うん、後から話をしたんですけど、その時にもね、まああの匂い上がってきてたりしましたよねなんてこと言われたんですけど、いやそもそものおばあさんの匂いっていうか体臭っていうかの匂いがずっと1回入った時からきついなと思ったんですけど、あの2階の真ん中の部屋ってそもそもおばあさんの部屋だったとか、そのおばあさんの何かしらがある部屋だったりしないですか、ごめんなさいそこまでは把握してないんですけど、感じる方ですかっていうふうに言われて、ちょっとそういうの感じたりするタイプなんですっていうことを伝えたら、そういう人はこういう物件は本当にやめた方がいいです、住むにあたって何かしら今後も見えたよとか感じたよっていうことを言われるんでやめた方がいいですよっていうことを伝えられまして、だから匂いで感じるけど、匂いで感じた時に自分としてはそのか、反応が吐き気とかにもつながってきて、匂いだけじゃないよっていうね感じで、匂いだけだったらまあまあ耐える鼻つまむでもそうですけどいけるんですけどね、そうじゃないところにまで影響してくるよっていうのがあるんじゃないのかなって思ってまして、いきなり自分の話にねすり替えたような感じになっちゃって申し訳ないんですけれども、その匂いはもう本当に自分の感覚上で言うと、一つ目の警告っていうか、それ感じる人に関しての警告なんじゃないのかなって思ってるんですよね。
よくお線香の匂いとか、うん、鈴の音って言いますよね、結構私毎回聞いてますもん、だって
毎回ダムで
毎回鈴の音は聞いてます。
鈴の音とかもなんだろう、鈴
いい時もあるって言うけどどうなんだろうっていうの、
尺状みたいなの、
あ、そう多分そういう音かもしれない、
鈴のチリンみたいな音も、うん、確かにいろんな心霊スポットで聞きますけど、シャリーン、なんて言えばいいか分かんないですけど、言葉にするの難しいんですけど、尺状でやった時みたいな音とか、あとは
ついて歩いてくるよみたいな、
そういうのとか、なんかチリーンでも今あんまり見ないかもしれないですけど、ちょっと人の出入りがあるような駅とかで大きいわらがさみ、わら帽子、なんだろうな、
わら帽子、
顔が隠れるぐらいの、
ああ、
編まれて、わらみたいなので編まれてる帽子かぶって、そういう修行僧みたいな服して尺状とか持ってお経ずっと上げながらやってたりとか、まあ、尺状みたいなの持ってなかったとしてもこうベル、ちょっと大きめのしっかりした熊よけのベルとは音が違うけど、ベルチリンって鳴らしながらお経ずっとあんにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃって上げてるような人とか、昔多分一昔前ぐらいまではいたかな、のあのチリンが聞こえるとか、
うんうん、なんか本当に鈴の音です、本当に鈴の音がする、
なんか優しい鈴の音なんですか、
両方します、
両方ってどういうこっちゃ、
鈴がついてきてるっていうのもなんだろう、どんどんどんどんどんどんどんどん鈴の音が大きくなるとか、
なんかチリン
チリーンではない、
なんだろう、
チロリンはやばい、チロリン、
いやもうそのなんて言うんでしょう、その 猫の首についてるぐらいのね鈴でねチロリンって鳴るのと、
ならないと思う
とこうしっかりとしたさあの音のチリンみたいなので感じる恐怖も違うじゃないですか。
確かに確かに。えでも私だからいつもその相棒のニャン吉をも連れてるからその音かなとは思うんですけど、
相棒はニャン吉ということでね。
そうです、明らか逆の方から音がするというね。
そもそもニャン吉なんだよっていうところかもしれないんですけどね、リスナーさんだったら分かるような。
そう、音がもう全然違うから分かります。
ニャン吉はあの猫のぬいぐるみですね。
そうです、真似、モノマネをする。
あ、
相棒ちゃん、
音を拾って復唱する猫ですね。
はい、
猫のぬいぐるみという。
はい、
確かにあの自分もニャン吉のもう実物見たことあるしなんですけど、こうちっちゃい鈴がついてて優しいチリチリンチリチリンみたいな音が鳴るんですよね。
そうなんです、
ニャン吉に関してはそういう音じゃない。
そういう音ではないです。
ほう、えぐいな。
音がついてくる、
ついてくる、
うん、ついてくる、近づいてくる音がする。
なるほど、
うん、
音もか。え、ちなみに一番その五感の中で何が一番感じるタイプなんですか。
はい、音と同じぐらい匂いです。やっぱり
匂いもなんだ。
そのお線香の匂いもそうだし、やっぱりやばいところに行くとなんだろう、刺繍のちょっとなんだろう、刺繍っぽいけど違うのかなみたいな匂いをしたり、
はいはいはい、
草、雨上がりの草だけど雨降ってなかったよなっていう匂いがしたりもしたりします。でもそれを結構感じるのはやっぱり昼間。
うん、
夜はやっぱり音はあっても匂いまではそんなしつこくはない。
あーそうなんだ、うん、匂いもそうか。でもまあ音も結構感じる人、まあこう自分みたいに怪談活動してる中でも感じるタイプの人とか、実体験で話してますとかっていう方とかも、見るだけじゃなくて匂いとか音とかもね、結構あの描写でも入ってきたりするんですけど、やっぱり夜が多い、と思ってるだけかもしれんすけどね、
そうなんです
かなって思ってて。ただ、うん、匂い、
うん、
線香の匂いがしたみたいなね描写とかも使う語りの方もいるんですけど、
うん、
草
雨上がりの草、
雨上がりの草、
草っ腹の匂いわかります？ああいう匂い、
青臭いみたいな。
あ、そうそういうのが雨が
降って
ないのにしてるとか。
へえ、草の匂い、うん、え別にそのでも一応草がある場所ではありますもんね。
草がないところでも、
草がないところで草の匂いするんですか。
はい、で私あの福祉の仕事をしていたので、刺繍も分かるんですよ。やっぱ見取りも何回も何十回もしてるので、
うん、
その匂いも嗅いだことも何十回もあるっていう。
刺繍ってね、あの一般的には描かない、描かないものですけど、
うん、
腐ったような、
うん、
腐ったっていうとちょっと失礼かなとは思うんですけど、なんだろう、言葉にするのがすごい難しいな。
生臭いじゃないけど、
ね、うんうんうん、
うん、なんかそういう匂いもやっぱり心霊スポットあるあるかな。
んまりその自分は結構心霊スポットもやっぱり行ったりするんですけど、うん、匂いでそういう風に感じたりするのがなくて、やっぱ見る目での方がやっぱ強かったりとかするんで、まあ見る、あとは音とかもあるんですけど、音は基本的にあんまり自分の中で真に受けない、信じないようにしようと心がけてる、うん、いや声聞こえたわ、ビクッてして声聞こえたってなっても、
うん、
何か別の要因があるんじゃないかとかね、そういう風に捉えるようにはしてるんですよ。ただ配信してたりとかすると、
そうなんです、私じゃなくて、それを言えば多分私が聞こえてるのにリスナーさんが聞こえない、リスナーさんは聞こえてるのに、うんうん、私には聞こえないはしょっちゅうあるようなこと。
そう、さっき言ってた、
はい、
お経、
うん、
お経は聞き間違いかなで済まないんじゃないかなっていうね。
済まないです、マジ500人以上が聞いちゃってて、私動画投稿もしちゃっているんですけど、やっぱりみんな聞こえるよねって言われます。よっぽどやばかった場所なのか、
それはえぐいな、お経が
ちょっとなんか、なんだろう、他のダムの音とか動物が走る音、動物の鳴く声とかだったらいいんですけど、
うんうん、
完璧な男性の結構何年配の方の唱えている声がバッチリ入っちゃいました。
えぐいよお経聞こえるとかなかなかのねレベルですよね。うめき声みたいなね、あーとかね、
そう、それのすごい
とか、ね、
低い声で何回もずと定点が多分全部で10分やったんですけど、
うんうん、
最初の1分は聞こえず、次からみんな何か聞こえるよねというコメントが入りだし、よく私も音量を上げたら男の人の唱えてる声でした。
なんかうめき声のあーとかうー、
そういうんだったら
だけだったらね、
まだよかった
よかった、まあまあまあまあ、その何かかなっていう、ね、別のものかななんてね感じることもありますけどね。
明らか男性がやっぱ喋っているじゃないけど唱えている。
お経ってなるとそのなんか音程みたいなのもあるし、
なんか何を言っているのかはわからないですけど、結構ひどい音
ああ配信者ならではのっていうかね、しかも配信者の中でもね、こう感じるタイプの方の配信者ので、それが画面越しで見ているリスナーさんにまで届くというね、
は
い、
そうなんです。でちなみに言っとくと、うちのひいおじいちゃん、土葬の神主なんですよ。だからもしかしたらおじいちゃんの声だったのかもしれない、ありえなくはないなみたいな、結構強いダムだったからありえなくはないなって。
そうすると守る系かもしれない、
どっちだったんだろうっていう感じ。
いやまだまだね、いろんな話聞きたいんですけれども、もう間もなくお時間となりまして、
はい、
なんか告知とかがねあれば教えていただきたいんですけども、ありますでしょうか。
告知ですか。告知は特にないですね。ないですね。まあ、毎日ライブをやってるので、
毎日
毎日心霊スポットへ駆けずに回ってます。
TikTok の方でみさきちとね。検索していただけたら出ますのでね、フォローしていただけたら嬉しいなと思います、はい、
お願いします。
来週も美咲さんの方にゲストで来ていただきますのでね、ぜひお聞きいただけたらと思います。本日は 実体験会社シェフのリアルホラーストーリーズをお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
最後までお聞きいただきましてありがとうございました。またね。
またね。
リアルホラーストーリーズでは不思議体験、恐怖体験、人コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますのでどしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。